説教天候小宮山剛牧師。
ただいまご一緒に歌いました賛美歌、一編の277番でありますけれども、これは村岡花子さんが日本語に翻訳された賛美歌だそうであります。そんなことを思って歌っておりますとですね、この一節の我が魂を慈しみて追い求め救いたもうと歌っていますが、私の魂を愛し慈しんでくださって、探し求めて救ってくださる、その比類なき主の真実は尊いことである、まあこんなふうになるのではないかと思います。なかなかこの本当にこの、心に染み入るような歌詞であるように思います。またこの2節はですね、このまあ波がこの荒れ狂う海もですね、主の御手にすがって声させてくださる、そういう平安を歌っています。まあただ一人生まれた息子さんをこの病気で失ってですね、まさにその他にも人生の荒波はドラマを見ておりましてもいろいろあったわけでありますけれども、主の御手にすがって声させてくれる、その平安なんとなく伝わってまいりました。まあ、そのようにこの、NHK の朝の連続ドラマのですね、花子とアンは9月をもって終わって、クリスチャンを主人公にしたドラマも終わったなと思っておりましたらですね、今度始まったのがマッサンというドラマであります。これはご承知のようにですね、日華ウイスキーの創業者である、竹鶴正隆さんとその奥さん、妻であるリタさんをモデルにしたドラマであります。ドラマの中ではエリーというお名前になってますね。これ本当はリタさんという人なんですね。でこのスコットランド出身のリタさんはクリスチャンでありました。聖書と十字架を離さなかったというふうにこう言われています。舞台はこのあとやがて北海道の余市に移るはずなんですけれども、そちらでも教会にリタさんは通われですね、亡くなった時は余市教会で葬式をなさったそうであります。その後正隆さんもですね、病床洗礼を受けられたというふうにこう伺っています。さて本日の聖書の箇所でありますが、いよいよこう緊迫するわけなんですね。イエス様の十字架の時が近づいてまいります。で今日はこの最初にユダ、イスカリオテのユダが登場するわけなんですね。このユダという名前はクリスチャンでなくても知っているキリストの十二弟子の一人ですね。おそらくこのユダが世間一般では一番有名なキリストの弟子なんではないだろうかと、こう思うユダであります。でなぜ有名かといえば、それはユダがその主であるイエス様を裏切ったからなわけです。ですからこのユダというのは裏切り者の代名詞のようにこの世の中でも使われているわけであります。まあ、確かにこのイエス様がですね、この弟子に裏切られる、これは非常にショッキングでセンセーショナルな出来事に違いありません。一体なぜユダはイエス様を裏切ったんだろうか。イエス様の十二使徒というですね、こう中心的な弟子たちの一人でありながら、どうしてイエス様を裏切ったんだろうかということについては昔からいろいろな説がなされてまいりました。例えばですね、このユダもですね、他の弟子たちも実はそうであったんですが、イエス様が今ローマ帝国の圧政に苦しんでいるこのユダヤ民族をローマ帝国の支配から解放してくれる、そういう革命的な指導者としてのメシアであると信じてきたのにですね、どうもこのそうでもないらしいということに気がついて、ユダはイエス様に失望したなんていう 説はよくなされるところであります。またこのイエス様をじゃあなぜ裏切って、イエス様を憎んでいる支配層ですね、祭司長や律法学者たちに行ったののところに行ったのかというとですね、このようにしてイエス様を捕らえさせれば、そのチャンスを与えれば、イエス様、今までは黙っていたイエス様もこの決起してですね、武装蜂起して民衆を率いて武力でローマ帝国をなぎ倒すんじゃないか、だからそのイエス様を逮捕させようと、そうすればイエス様を決起するんじゃないか、まあ、そんな説も聞いたことが終わりかと思います。まあ、このいろんなこの説があるわけなんですね。しかしですね、今日のところ五節を読みますと、彼らは喜びユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾してうんぬんと、こうなってるわけですね。他の福音書でも銀貨30枚でイエス様を売ったと、こういうことが書かれています。ユダにどんな政治的な動機、あるいは宗教的な動機があったのか、私は知りません。聖書にはそのことは詳しくは書かれていません。いろんなこの言い訳があったかもしれませんけれども、お金を受け取ったというその瞬間に全ての言い訳は嘘になるのではないかというふうに思います。お金で売った、お金目当てであった、お金を受け取らないでって言うならまだ何かあったのかもしれませんけども、お金を受け取った瞬間にこのユダのどんな説明も言い訳もですね、全て卑しいものにしか聞こえなくなるのであります。まあ、そういうものであろうかと思います。で、2節に戻りますが、祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていたと、こうありますね。ですからこれは前からもそうであったわけですが、このイエス様の人気にですね、妬みを覚え、またいろんな動機からですね、この宗教指導者である祭司長たちや律法学者たちはイエス様を殺す計略を巡らしていたというわけであります。大変恐ろしい陰謀がなされていたということですね。ただどうして今までイエス様を捕らえることができなかったかといえば、その続きにありますように、彼らは民衆を恐れていたのであると、こう書かれているわけです。まあ、この今中国で民主化を求めて学生たちがデモをしておりますけれども、いつの時代もですね、独裁者にとってあるいは権力者にとって恐ろしいのは民衆であります。民衆一人一人は弱くても、それがまとまって向かってきますと、これはどんな立場にいる人も跡形もなくその権力などを失うというのは、これは歴史の常であるわけですね。ですからこのイエス様を逮捕したいんだけれども、イエス様の周りにはいつも群衆がいるわけです。イエス様を慕っている、イエス様を信じている、そういう群衆が大勢いる。ですから彼らは手出しができないんですね。どうしようか、こういうことであったわけです。一番いいのはイエス様の周りから民衆がいなくなる時間帯、また場所ですね、これが分かればイエス様を難なく逮捕することができるわけです。誰も邪魔する者はいない。しかしそれが分からないわけですね。ところがそこにユダが話を持ちかけてきたわけです。でユダはイエス様の最もそばにいた十二使徒の一人でありますから、これはイエス様がイエス様の周りから民衆がいなくなってごく少数のものしかいなくなる、その時間と場所を知っているわけですね。ですから祭司長や律法学者たちはユダがイエス様を捕らえる相談に来たときに喜んだわけであります。そして金を与えたわけです。こういう流れになっているわけであります。まさにユダの手引きは祭司長律法学者たちにとって渡りに船ということなんです。 そしてどうしてユダがイエス様を裏切ったのかということが詳しいことは聖書には書いてないと申し上げましたが、その心の中の情景はですね。しかし3節を見るとこういうふうに書いてあります。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと、こう書かれているわけなんですね。サタンが入ったと聖書は書いています。サタンというのは悪魔ですね。サタンが入った、これも実にショッキングで、何かこのセンセーショナルで、しかも恐ろしい不気味な感じがする言葉であろうかと思います。サタンが入るっていうのはどういう状態のことを指すんだろうか、何かちょっとこう不安になるんじゃないかと思うんですね。サタンのが入ったということは、ユダはサタンの操り人形になったということなんだろうか、サタンに乗っ取られたんだろうか。体はユダでも心の中そっくり中身はサタンが入れ替わったということなんだろうか、そんな印象も受けるのではないかというふうに思います。例えば私が昔若い時に見たエクソシストという映画を思い出すんですね。ご覧になった方もあると思うんです。大変ヒットいたしましたオカルト映画であります。あれはある少女にですね、悪魔がサタンが乗り移った、そういう映画でしたですね。まあですからその少女は人格を失って全くサタンそのもののような立ち振る舞いをするようになるわけですね。であの少女が自らの体を傷つけ、首が360度回転した時には私は腰を抜かさんばかりに驚き不気味な印象を受けましたけれども、あんなようなことなのかということであります。サタンが入ったっていうのはそうじゃないと思うんですね。そういうことは聖書にはどこにも出てきません。まあ、あるいは映画の世界、オカルトの話の世界であります。では聖書ではサタンが入ったっていうのをどういうふうに解釈したらいいんだろうかということでありますけれども、それはやはり聖書の一番最初の方、創世記の第三章、人間がサタンの誘惑によって、まあ、あの場面では蛇に例えられていますが、サタンの誘惑によって罪を犯しエデンの園を追い出された、命を失った、まあ、そこからどうやって人間罪に落ちる、堕罪ですね、罪に落ちる、この罪に落ちて死ぬようになった、この人間をどうやって救うのかという神の救いの物語がそこから始まっているわけでありますけれども、あの場面であります。そうしますとこの最初の人類であるアダムとエバという一対の夫婦ですね、この二人はエデンの園という神様が用意なさった楽園に置かれていました。どの木の実を取って食べてもいいですよ、こういうふうに神様からおっしゃって聞いていたわけですね。でも神様がおっしゃるのは、ただし園の中央に生えている二本の木、一本は命の木、もう一本は善悪の知識の木、この二本のうち善悪の知識の木の実だけは取って食べてはならない、死ぬからと、こう言われていたわけですね。ところが創世記の第三章、ご承知のように食べてしまうわけですね。なぜ食べてしまったか、それは蛇が登場してそそのかしたわけですね。そしてエヴァも自分の目で見て食べても大丈夫そう、それどころか美味しそうに見えたので取って食べた、これが現在の始まりなわけですね。神様は食べてはいけないとおっしゃったけれども、サタンに言われて改めて自分の目で見ると美味しそうだったので食べた、これが罪であります。まあそのことなんですね。ですからこのサタンというと世の中の人々はあのエクソシストの映画のように、何かサタンが入ったっていうと乗っ取られて、この悪魔そのものになってしまうかのように思われる方が多いんですけれども、そういうことではないんですね。サタンは本人の意思を無視して入り込むことはできないんです。サタンができることは 聖書を読めばお分かりなんですけれども、誘惑するということですね。誘う。この誘惑というのは神を信じないように誘惑するということです。つまりサタンの唯一の仕事は人間が神を信じないようにさせる、このことだからであります。しかしサタンといえども、このあの映画のエクソシストの映画のように成り変わることはできません。ですから人間をそそのかして罪を犯させる。ですから人間が内側から神に背くのは罪ですね。外側から神に背かせようとするのがこのサタンの働きなんです。この2つによって人間は罪を犯すというのが聖書の説いているところであります。ですからこのサタンがユダに入ったと書かれているのはそれと似ている、そういうことであるかと思います。神を信じないように、イエスなんか信じたって無駄だと、信じさせないようにする、そういう気がつかないうちにサタンが働きかけて、ユダはついにイエス様を売ったと、こういうことを聖書でユダの中にサタンが入った、お前はもうサタンの思うつぼになってしまったと、こういうことであろうかと思うんですね。でサタンというと何か、人によってはですね、それはおとぎ話か何かの世界かと思われる方もいるんですけれども、そうではないですね。私たちに対しても同じように働きかけているのであります。つまり私、例えばですね、私たちがいつの間にか神様にお祈りあんまりしなくなるとかですね、なんかいつの間にか、最初は熱心に1年間で聖書全巻通読しようと思って意気込んで始めたのに、なんかだんだん読まなくなって、随分読んでないななんてことになるとかですね、なんかこういつの間にか神様のことを思わずに不平不満愚痴ばっかり言ってるとかですね、これみんなサタンの誘惑にはまってるわけなんですね。もちろん人間の内側に罪があるからです。でも聖書は罪と同時に外側から神を信じなくさせようとする、そういう力が働いていることを言っている。それがサタンであり悪魔悪霊の類であります。そのように聖書は言っているわけです。ですからユダはその誘いにといいますか、サタンの導きに乗ってしまったわけなんですね。そしてイエス様はもはや救い主ではない、こういうふうになっていく、それがこの言葉の意味しているところであるかと思います。さてもう一方問題は、イエス様はそのことを知っておられたのかいなかったのかということであります。イエス様はユダがこのように陰に隠れてですね、ご自分を売り渡し裏切る、このことをイエス様は知っておられたんでしょうか、あるいは知っておられなかったんでしょうか。それで次の7節、続く7節からのところも今日は読んでいただいたわけです。そちらに答えが書いてあるわけです。7節からのところは、杉越の子羊をほふるべき除光祭の日が来たと、こういうふうにこう書かれているわけなんですね。杉越の子羊を、で表題には、見出しには杉越の食事を準備させるとついています。で杉越の食事っていうのは、ユダヤ人、つまり旧約聖書には3つの大きなユダヤ人の祭りがあるわけですね。それを守りなさいと神様が教えています。その3つの祭り、つまり三大祭のうちの一つがこの杉越祭と、別名を除光祭と言います。今日はその説明はしていると時間がなくなりますからいたしませんけれども、その最もユダヤ人にとって大切な3つのお祭りのうちの一つ、杉越祭、別名除光祭、その中心が杉越の食事というものなんですね。杉越の食事をとる、その食事をイエス様は弟子たちと一緒に取ろうとなさったわけです。この聖書を読むとですね、そしてその準備をさせるためにペテロとヨハネ、十二使徒のうちのペテロとヨハネの二人をエルサレムの都に使いに出して、 準備をさせるというのがこの場面であります。そういたしますと、そう言われてもですね、つまりこのイエス様はペトロとヨハネに行って杉越の食事ができるように準備しなさいとこうおっしゃったわけなんですね。しかしこのペトロとヨハネはガリラヤの出身でありますから、エルサレムの都に何かこの知り合いがいるわけでもなく、またどう準備してどこへどう何をしに行ったらいいかもわからないわけなんですね。ですからこの二人はどこに用意いたしましょうかとこう言ったわけです。そのイエス様が十節でおっしゃっているわけなんですね。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会うって、イエス様はこの二人が今からエルサレムの都に行きますと、そこでちょうど水瓶を運んでいる男に出会うことをもう知っておられるということが、このことからお分かりになろうかと思います。その後の言葉もそうですね。つまりイエス様はこれから二人が行ったらたまたまではなくて、もうイエス様ご存知なわけなんですね。その水瓶を運んでいる男に出会うから、その人について行ってその家に入りなさい、そしてこういうふうに言いなさい。つまりイエス様は二人がエルサレム都に入って誰と出会って何をどうしてその人にどう言ったらこう言って全部ご存知であるということが、この箇所を見るとわかるわけです。ということはですね、先ほどの命題に戻りますけれども、イエス様は弟子のユダがご自分を裏切ることを知っておられたのか知らなかったのかということの答えがここにちゃんとルカは記しているんですね。つまりご存知であったということです。ペトロとヨハネがこれからエルサレムの都に入って誰と出会って何どう言ってどういうふうになるかも全部ご存知であるイエス様は、ユダがご自分を裏切ることもご存知であったということになるのであります。ではそうするとまた新たな疑問が出てまいります。ご存知であるならば、なぜイエス様はユダを弟子から追放しなかったのかということであります。なぜご存知であるのにユダを追放しなかったのかということですね。でこのことの答えは教会の礼拝にずっと通い、また聖書を読んでおられたらおのずと分かりのことであると思いますけれども、神様ってのは常にそういう方ですね。悔い改めを待たれるのが私たちの神様です。そのことを例えば少し前ルカ福音書15章で放蕩息子の例えでも学びました。息子が放蕩で身を持ち崩すことを知っていたであろう父はどうしてあんなにも息子が帰ってきたら歓迎して喜んで手放しの喜びを見せたのかというところでも学びました。悔い改めを待っている神様、それをあの放蕩息子の例えも鮮やかに描いていました。神様とイエス様というのはそういう方であるということを私たちは聖書から常に学んできたはずであります。悔い改めるように、悔い改めて立ち返るように、また神様の方を向くように、またイエス様に頼り信じるように祈り待っておられる方であります。さてこのユダですけれども、お金を受け取ってイエス様を引き渡すという、最も人間としてですね醜いと思われる行為に及んだわけなんですね。しかし私は少なくともですね、このユダに石を投げつけることはできません。ユダを罵倒してお前は人間のクズだと言って石を投げつけたい思いがいたしますけれども、それは私にはできないんです。なぜかというと私も全く同じであったからであります。前にも申し上げ時々ご紹介していますように、私は医者から死を宣告されたにもかかわらずですね、牧師先生にのによって 奇跡的に生還した。神様によって命を助けられながら、その後私は神様を信じなくなり、見捨てするどころか罵倒した人間であります。お金でしかし売ったわけではないだろうって思いかけたわけなんですけれども、しかし考えてみると、私は学生の時、社会人になった時ですね、もうイエス様なんか神様なんか信じたって一文にもならないよねと思ったのは事実であろうと思うんですね。そうするとこのユダと私は一体どこが違うんだろうか。私は少なくとも自分の歩みを振り返った時に、このユダに石を投げつけることも罵倒することもできないんです。しかし私たち皆一人一人がですね、やはりそうだ、ユダに石を投げつける資格が自分にはないということに気づいた時に、私たちはキリストと出会うわけなんですね。同じ罪が全ての人に実はあるわけであります。したがってこの時ユダが何をしてどうするかをご存知であるイエス様が、ユダを追放しなかったのは悔い改めを待っておられるからであり、その罪を引き受けて十字架へ向かわれるからであります。このユダの罪、私たち一人一人の大いなる罪、ユダに石を投げつける資格のないこの私の罪をイエス様引き受けて十字架へ向かわれるわけであります。そのイエス様によってこの私は許され、私もまた主の晩餐の端くれに加えていただいた。このことはもう感謝言葉で言い尽くすことができません。したがってこの私のようなものでも、あるいは私たちのようなものとせ、イエス様はこの一週間も共に歩んでくださいます。ですから主にすがり頼りつつ、この一週間どうぞ祝福のうちに歩まれますようにと願うものであります。お祈りいたします。